ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。
横手の
おいしいみっけ。
今回は太夫小学校食農体験プログラム、味噌の樽開きの様子をレポートします。12月12日、太夫小学校6年生の食農体験プログラムが行われました。今年は5月の農業についての学習、6月の手前味噌作り、夏休み中のレシピコンテスト、11月の乳酸菌学習教室が行われました。そして6月25日に行われた手前味噌作りで作った味噌が、いよいよ樽開きの日を迎えました。今日は6年生の児童26人と保護者の皆さんが参加しました。児童たちは自分で作った味噌を見て、食べて、どんなことを感じるんでしょうか。まずは樽を開けてみた児童たちの声を聞いてみましょう。
作ってみた味噌、開けてみてどうですか。
すごい匂いが、
味噌の匂い、
はい、
見た目はどうですか。
見た目はいつも見てる通り。
味噌の樽開けてみてどうでしたか。
なんか最初はカビがあって、あ、失敗かなと思ったけど、説明を聞いて安心しました。
どういうふうな説明だった。
な、上のところにカビが出てるってことは下葉が完成しているからって言われて、あ、じゃあ大丈夫だなって思いました。
続いて6班に分かれて作った味噌をそれぞれ食べ比べてみます。味に違いなどはあったんでしょうか。
食べ比べてみてどうですか。
全部味が違って美味しかったです。
全部味の濃さが違って美味しかったです。
食べ比べてみてどうですか。
そうですね、やっぱ自分的にはなんかちょっぱいっていうのがあったり、ちょっと最初だけ少しだけ辛いのを感じるっていうのもありますね。でもやっぱ全体的に全部結構しょっぱめなので、まあ一番薄いので言うと3番かなっていうので、やっぱりお気に入りは3番ですね。
味の違いはどうですか。
全部少しずつ違って驚きました。
見た目の違いってどう。
色が違ったり、豆の粒とか麹の粒が違って面白いです。
味噌の食べ比べしていかがでしたか。
楽しかったです。みんなそれぞれ作った味噌がそれぞれ違う味で、みんな美味しくて、次また機会あったらしてみたいなって思います。
普段はお味噌食べてますか。
はい、毎日ご飯食べるときは一緒に味噌汁もセットで食べてます。
じゃあ今まで発酵についていろいろ勉強してきたと思うんですけど、何か覚えてることあったら教えてください。
はい、納豆について調べ物した時とか、それと前に朝日飲料の方たちが来てカルピスについていろいろお話ししてくれました。
はい、じゃあこれからも発酵食品たくさん食べていきたいですね。
はい、たくさん食べていきたいです。
続いて夏休みに実施された味噌を使ったレシピコンテスト最優秀賞の受賞者にお話を聞いてみます。
では最優秀賞を取った鈴木陽太さんにお話を聞いていきます。まずは受賞した感想を教えてください。
受賞するとは思わなかったのでとても嬉しいです。
では何の料理を作ったのか料理名を教えてください。
自家製野菜グラタン、夏バテしないぞです。
はい、
夏のレシピですね。夏休みに考えたんだもんね。
はい。
ではどんな材料を使ってるのか教えてください。
じゃがいも、人参、ブロッコリー、ブロックベーコン、トマト、チーズ、バター、コンソメ、ニンニク、味噌、明太クリーム、マヨネーズです。
はい。ではこのお料理の特徴を教えてください。
自分の家で採れた夏野菜を使いました。夏バテをしないように祖父が作ってくれたニンニクを入れました。見た目も爽やかで夏でも夏バテしないようにできる時短レシピを作りました。
はい。味噌とマヨネーズの相性が良くて野菜にも合いそうですね。誰とこのレシピ考えたんですか？
お母さんです。
お母さんはこのレシピどういう感じで考えましたか？
一緒に考えました。できるだけ家で採れた野菜を使ってということです。はい。
グラタンは普段から食べてますか？
よく作ります。
はい。ちなみに味噌を使った料理って普段食べたりしてますか？
毎日まず味噌汁とあと料理に入れるようにしてます。あの体作りのためにサッカーやってるので。はい。
最後に味噌作りをお手伝いする先生役の幅工事店の佐々木さんにお話を伺います。今年の児童たちの作った味噌出来はいかがでしたか？
いや、近年まれに見るほどいい出来でした。美味しかったです。
自分たちで作るっていうことってあんまりないと思うんですけども、その自分の手で作る味噌ってどんなところがいいところなんでしょうか？
やっぱり食事は自分がちゃんと確かめたものを食べるっていう、我々は若い頃はその世界だったんですが、今は買うのが当たり前になって、誰がどのようなものを使ってこういうものを作ったっていうことはあんまり頭にないのところが、自分たちでこう作ったっていうことで、なんか自分たちの作ったものはこういうふうに美味しいもんだなと思っていただけるような流れになると、これからのなんか食に対して思いが変わってくるんじゃないかと私は思っています。
確かに自分が作ったものだったらもう絶対安全だし安心だし、料理をするにも美味しくいただけますよね。うん。そして横手の味噌、特徴的な味がしますけれども、
高温値の多い味噌は今あちこちに出ました。ただ横手の味噌はもともとはしょっぱい味噌から、麹の少ない味噌から始まってるんですけども、昭和のこう戦争のなるこの地主さんたちが始めた、麹をいっぱい入れたら美味しくなる、当時の甘い味噌、甘いものってみんな足りない時に作り始めたのが多分元になってるの。それが基本的には横手近辺、この地主たちのやっぱりネットワークで伝わって、他には食べさせないけど自分たちだけはそれを食べる、そういう流れなんで、やっぱり甘くて口当たりがいいと思います。
では子どもたちに発酵食品を通じてこんなことを考えてもらいたいということは何かありますか？
食っていうものを考えてほしいっていうか、食に安心感を持って食べる子どもってあんまりいないと思うんですけど、やっぱりお母さん方に美味しいものの訳があるんだよっていう、思いを伝えてほしいな子どもたちに。だから今も若いお母さん方たちは添加物とかそういうものに敏感なんですよ。自分の体を健康に保つためにやっぱり気をつけなければならない一つの要素だと思うんです。昔のように添加物がない時代は、まあ、あってもこの自然のものですけど、今自然のものでないものの加えた添加物というのは多いので、味を整えて目先だけの味で、まあ、気をつけながら子どもたちに食育をしてほしいなと思います。
ここで横手市食農推進課からのお知らせです。6次産業化セミナーの受講者が開発した新商品の販売会が行われます。出品予定商品はイチジクのシュトーレン、 リンゴの猫型パウンドケーキ、ぶどうソース、スイカグミです。場所はスーパーモールラッキーの中の青果コーナー前、食品側大通りになります。日時は1月31日土曜日、2月1日日曜日、午前10時から午後3時までです。商品が売り切れ次第終了となります。お早めに足を運んでください。横手市食農推進課からのお知らせでした。横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。